ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです、今日のゲストは川田リハビリクリニックの川田忍院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう実は川田先生とはもう何年も前にご縁があったんですけど、今回は、広報担当の奥田智子さんから、はいはい、ぜひぜひ川田先生をご紹介してくださいと番組に、はい、メールをいただきまして、はい、ありがとうございます。
こちらこそ本当にありがとうございます。
はい、でももう先生宣伝しなくてももう十分有名で。
いやいや、そんなことないです、全然。
ね、名古屋市港区で、はい、まあ、開業されているんですけど、はい、まあ先日私も行かせていただいたんですが、はい、リハビリクリニックってこう名前がついているんですけど、はい、あまり聞かないですよね。
あ、そうですね、はい、リハビリを主にやってるっていうクリニックはとても少なくて、うん、はい、名古屋の北区にですね、水野リハビリクリニックっていうところがあって、うん、私も開業するのにあたってはそこの先生にお話を伺いに行ったりして勉強して、本当にリハビリで開業医ではできるのかなっていうのを、うん、はい、ご相談したりもしました。
はい、はい、実際にどんな患者さんがいらっしゃってるんですか？
は
い
はい、そうですね、うちのクリニックはいわゆるリハビリテーションっていうところでは子どもさんですね、うん、生まれつきに障害を持たれている子どもさんとか、うん、発達がゆっくりでご心配な患者さんとか、うん、あと子どもさんが姿勢がうまく取れないとか、うん、背中がちょっと丸くなってるとか曲がってきているとか、うん、あと足が扁平足だとか、うん、すごくよく転ぶとか、うん、そういった疾患の方がまあ半分ぐらいと、うん、あと一般整形のドクターもいますので、はい、本当に地域の、うん、高齢者の方とか、うん、もうスポーツやってる方とか、うん、もういろんな方が来てくださっています。
はい、はい、そうなんです。だから、診療の内容としては、はい、細かく言うと、はいはいはい、
診療の内容としては整形外科と、はい、まあ、リハビリテーション科というところで、はい、整形外科の中では小児整形外科っていう、はい、比較的見てもらえる箇所が少ないんじゃないかなと思うんですけど、うん、そういうところも行っています。
はい、そして、はい、びっくりしたのは、ギプス科、はい、がありましたよね。
ギプス室がね、はい、ありました。はい、ギプス室というかですね、あそこはうちは装具を作ることをとても特徴として、しっかり行っているので、うん、技師装具師さんが毎日ずっと、はい、いてくれるんですね。はい、なのでそこでいつも装具の作成が可能です。
すごいですね。はい、なんか私が行ってる病院だと今度じゃあここの技師装具師さんが来る日はとか、はい、来る曜日はって感じなんですけど、はい、いつもいらっしゃる。
は
い、
そうですね、私が診療してるときはいつもいます、はい、いつ来てくれてます。
じゃあ今度いつ来てね、はい、じゃなくて、はい、まあ、すぐに、はい、見てもらうことができるってことですね。
そうですね、なので初診でいらっしゃった方にすぐその日に装具を作り始めることも可能です。
うん、はい、すごいですね、なかなかないですよね。
あ、そうですね、はい、大きい病院でも少ないと思います。
うん、
はい、
であとうちも、まあ、小さい時にリハビリ理学も作業もやってたんですけど、はいはい、やっぱり一定の年齢になると、はい、まあ、あとは学校でみたいに、はい、言われてしまって、はいはい、なんとなくこうすごくこう頼りにしていたのに、はい、切られちゃって、はい、でもまあ困ったらまたいつでもって言われるんですけど、はい、またなんか行くのもどうなんだろうなっていう感じで、でもそういう方多いですよね。
はいはい、そうですね、とても多いですね。うん、まだそれでも特別支援学校とかに行かれている方は、うん、学校の先生が本当に丁寧にですね見てくださっているので、うん、まだ安心なんですけれども、うん、まあ、そうではない一般の学校に行かれていたりだとか、うん、あと特別支援学校でもですね、18歳を過ぎてその高校卒業されると、うん、もうそこでそのリハビリテーションという観点でですね、うん、体を見てください くれる人がいなくなってしまうんですね、うん、で私ずっと療育センターっていうところで、うん、18年間勤めてきて、はい、そこで18歳になった子どもたちは、うん、療育センターもう卒業ですよってなります、うん、で それがまあなのでそこさっきねともみさん言ってくださったみたいに、うん、もうリハビリはいいんだよって今までよく頑張ったね、うん、卒業だねみたいな形で送り出していたんですね、まあ、私もそのようになんとなく学んできたんですが、実際には18歳を過ぎてからっていうのが本当に体が変わるんですね、なのでそれこそ学校も卒業されて、それまで動けていたのが環境が変わることによって動けなくなってしまう、それこそなんとか介助歩行できてた方とかだともうほとんどできなくなってしまうっていうですね、そこからぐーっと機能が下がっていくっていうことをすごく強く知って、もうそれがすごく私が開業した大きな理由でもありますし、開業してすごく良かったなと思う、そこで皆さんの、そこの皆さんにアプローチできるようになったっていうことはですね、すごく私にとっては良かったなと思っています。
あとね、病院によっては、こう例えば遠くの人は通えませんとか、この地域しかダメですよっていうところもあるじゃないですか、
そうですね、特に名古屋の私療育センターっていうとか18年いたんですけど、そこは区割りがもう決まっていて、何区の人はどこどこ、何区の人はどこどこみたいに決まっていて、もちろん名古屋市外の方がですねそちらに診察に来るってことはできなかったんですね、なので私が開業すればもうどこの方でも私を必要としてくださる方にはすべどの方も受け入れることができる、もうそこが本当に大きなきっかけにはなっています、
だからこの、産休エリアって瀬戸終わり朝日中区定なんですが、この辺りからも、港区の方へ通うことももちろんできるってことですよね、
そうですね、ちょっと距離が、ありますけど、最近うちの近所に高速道路の降りるところができたので、
できたので、
随分そういう意味では便利になったかなと思います、
でリハビリってやっぱり大事なんですよね。
大事です、めちゃめちゃ大事です、本当にリハビリをちゃんとされてきた方とされてない方では本当に体の変形の仕方とか機能ももちろん大きく違います、あとはその生きていくのにですねとても大切な呼吸であったりだとか嚥下であったりだとか、そういったところもやっぱりどんな風に体を作られてきたかによって変わってきますね、あと将来的例えば重度の子どもさんとかでも大きくなられてから、股関節がずれているおかげでもう痛みに悩まされるとかですね、緊張に悩まされるとか、そういったことがですねやっぱり小さい時からケアされていることによってぐっと減らすことができると思っています。
じゃあ先生のところに、長く通ってらっしゃる方はもうちっちゃい時から成長を見てきた、
そうですね、そうなんですよ、私その療育センターの時の患者さんがずっと来てくださっているので、本当に0歳の時の患者さんがもう20代後半になっていたりして、もう本当それがですね私にとってのなんていうか患者さんから教えていただいた財産ですね、もう本当一人一人を見てその方が大きくなられるところを見てきたから言えることっていうのがたくさんありますね、
なんかリハビリのお部屋っていうかベッドとかもいっぱいありましたよね、
去年ちょっとコロナでですね、皆さん本当にリハビリテーションというものに対しても不安を持たれるようになったので、少し増築させてもらって、安心してリハビリやっていただけるように、させていただきました、
そして廊下に、長い廊下に、真ん中に線が引いてあって、あれはなんかあそこを歩いて、診察というか、
そうですね、私は歩行を見るのがですね自分の診察の大きな特徴になっていて、歩行のできる子どもさんとかですね、そういった方たちがどういう歩き方をしていらっしゃるのかっていうことによって、アプローチの仕方が変わってくるんですね、なので装具を作るのについても、測定装具、靴の中に入れる装具に対しても、やっぱ歩き方を見ないと分かりませんし、そういう意味でですね、その歩行するっていうのを見るために、その50センチの枠っていうのが結構大切で、その枠からはみ出ないように歩けるかなとか、そういうふうに設計しました。
で、右に曲がってっちゃうとか、左に曲がってっちゃうとか、
そうですね、 そうですね、まあ、機能の割比較的いい方だとですね、ちょっと目を少しの短い間ちょっと目をつぶって歩いてみてねとかっていうと、うん、どっちに傾いていっちゃうとか、うん、それはですねその障害のある子どもさんとかっていうことではなくて、うん、一般 の,、うん、本当に膝が痛いとか腰が痛いとかっていうふうに受診されている一般の整形外科の患者さんについても、うん、それでいろんな判定をしてお靴を作ったりしています。
なんかこう、はい、歩けなくても、はい、うちも娘もそうだったんですけど靴って大事だって言われて、
はい、そうですね、そうなんですよ。足に力をこう入れるっていうか足に体重をかけるっていうことが本当に大切で、うん、例えば腰掛けの姿勢で足に体重をかけることによって、うん、背中がぐっと伸びるんですね、うん、まあ、難しい言葉で言うと高重力伸展活動とかって言うんですけど、まあ、要するに背中をぎゅっと支えてあげてその丸まらないで座れるような、そうするとですね首もしっかりしてくるんですよね、うん、なので足がブラーンと宙に浮いてる状況だと、うん、ただただ背中が丸まってしまうとか、うん、なのでちゃんと足の体重のかけれる足に作っていかなくちゃいけないですね、うん、すごく内反していたりとかこうつま先立ちの形で固まってしまうと、うん、そういうこともできないのですよね、
う
ん、
だから、はい、こう歩けなくても、はい、足をこう床につけるとかっていうのはすごく大事、はいはい、
そうなんです。
座ってる時も足をブラブラじゃなくて、
そうなんですよ。でその今言ったその背中のことだけではなくて、うん、体重をかけることで骨は丈夫になるんですね、うん、なので本当に障害の重い方っていうのは骨折することがすごく多くて、うん、骨が脆いためにですね、うん、そういったことを防ぐためにもやっぱ足に体重をかけなくちゃいけないですね。そのためには体重のかけられる足にしなくちゃいけないし、そういう意味ではお靴とか測定板を使って小さい時から変形しないようにするのが大切だと思います。
あとこう胸のところにこう、はい、マジックベルトとかね、はいはい、要は姿勢がこう前のめりになっちゃうからやってるって、はいはいはい、うちも車椅子にもついてるんですけど、はいはい、あれも大事なんですかね。背中
そうですね、まあ、それは姿勢を崩さないためにはですね、どうしてもベルトを使ったりとかもすることもね、うん、まあ安全性のためには絶対必要ですし、うん、ある程度姿勢を支えるために、うん、つけることが多いですが、うん、本当はベルトで押さえつけるのではなくて、うん、その方がそのリラックスして、まあ、椅子の話に飛びますけどね、ちゃんと姿勢が保てるような、うん、そういう座位保持っていうのが本当は理想的だと思います。
はい、昔なんかローマン法かなんかでこう、はい、箱に入ってみたいな、はい、ねえ、うん、そうですね、まあ、でもリラックスっていうのは大事。
そうなんですよ、リラックスするっていうのがその変形を防ぐのにもものすごく大切ですね。筋肉の緊張っていうのは精神的なものからもものすごくきますし、痛みがあってもきますし、その無理な姿勢を強要されることで緊張はやっぱ高くなってしまって、それがその体の左右差であったりだとか、ひねりであったりとか、そういう体の変形の元になってしまうんですね。
うち娘がもう本当にちっちゃい時から V 字腹筋が趣味みたいな筋緊張なんですけど、もう本当に、ね、詰まらないとっていうか、なんかこう一緒に関わっていればいいんですけど、はい、こう本当に V 字で疲れないのかなって思うんですけど、もう汗だくになってっていう、
そうなんですね、
本当にちっちゃい時から、でもう昔は本当に悩んで何とかやめさせようと思ったんですけど、なかなか難しいですね。
ああそうなんですね、そういう方はそんなに多くないと思います ね、
そうですよね、はい、で我が家ではパワーって呼んでるんですけど、パワーモードになってるっていうね。
なるほどね、ですね、
でもなんか、なかなかこうみんなそれぞれ癖っていうかね、はい、
そうですね、反対の向きでねこう反り返ってしまう方とかはたくさんいらっしゃいますよね、うんはい、
でもやっぱりこうリハビリを続けることで、はいはい、その方自身が体が覚えていく部分もありますよね、きっと。
そうですね、はい、そうだと思います、はい、
でそれは先生、はいまあ、リハビリの療法士さんと、はいチームになって、はい、じゃあこの子にはっていうことを先生も一緒になってこう考えていくって感じなんですか、はい、
そうですね、カンファレンスっていうのをしていますので、患者さんに予約でもう 事前にですね、うん、あの今週はこの患者さんが診察に来るよっていうことが、あの分かるようにしてあるので、その前にあのセラピスト PT の先生とか OT の先生とか、そういう先生たちにその方の患者さんの状況とかをお聞きして、で、まあ、もう少しこういうことをやるといいかなとか、そういうあの事前に相談をしながらやっていますね、
すごい。だからスタッフの皆さんは、はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか？
ですね、あの全あのパートの方も含めてだと大体30人ぐらいですね。
すごいですね、
は
い、
まあ、リハビリのスタッフが数多いですね、15、6人ぐらい、はい、
だから大体もうあのこの子にはこの作業療法士さんが担当とか、はいはい、理学療法士さんが担当という感じに決まってて、
はいはい、あの基本的には担当制なのでそのように決めてるんですけど、あの2人でもあの例えば理学療法士2人で1人の患者さんを見るということもたくさんしています。はい、それによってそこの2人のでディスカッションもできるし、まあ、万が一1人が何かちょっと具合が悪くてももう1人がカバーできたりだとか、あとはですねやっぱりあの本当にあの2人で見ていくことのメリットってすごくたくさんあって、ディスカッションもできるっていうこともありますが、やっぱり私その開業した目的の一つの中にですね、あの理学療法士の先生とか作業療法士の先生を育てたいっていう気持ちがすごくあったんですね。で、あの療育センターとかだとあの公的なところなので2人とかでその先生たちが定年退職されるまで開かないわけですよ。そうすると育たないんですよ、若い子が。なんですけど自分が開業して必要だと思えば若い先生にやりたいっていう子どものことをリハビリをやりたいっておっしゃるですね、若い先生に来ていただいて、そこで学んでいただくことで、そういったセラピストの先生たちを増やしていくことができるなと思ったんですね。なのでそのためにはやっぱりそうやって2人でついて学びながらどんどんできるようになっていくっていうのがあの大事かなと思っています。
あの、はい、HHCA という協会を設立されて、はいはい、でセミナーとかもやられてますよね。
はい、はいはい、そうですね、はい、Hopeful Handicapped Children's Association という協会を作りました。
の略が HHCA なんですね。
はい、はい、そうですね、はいはい、あの障害があっても子どもたちが希望を持って明るく過ごせる、うん、そういった社会にしていきたいなという願いを込めています。
は
い、
でそこでセミナーとかもやってらっしゃる。はいはいはい、
そうですね、あの私、まあ、ずっとリハビリのお話をしましたけど、子どもたちの体って週に1回のリハビリの40分とか1時間とか、そこでできるものではないんですね。本当に子どもたちが毎日毎日過ごしている家庭であったり学校であったりデイサービスであったり、そういったところでどのような姿勢でどんなことをしてきたのか、その方がずっとずっと長いわけです。はい、影響力も大きいんですね。はい、なのでそういう時間に子どもさんに関わってくださる人たちに、本当に子どもさんの体のことをもっと知っていただきたいなっていう思いがすごく強くなったんですね。それは本当に自分の患者さんがデイサービスで事故で亡くなったりとか、本当にあの、まあ、デイサービスであこんな格好してたら股関節外れてしまうのにとか、側腕強くなってしまうのになとかって、そういう現場を実は見てきて、であのそれは直さなきゃいけないと思ったんですね。であのでもそのまあ、例えばデイサービスとかの方たちもものすごく皆さん優しくて、本当にとてもいい方ばかりなんですよ。ただ知らないだけなんですね。知らないがために、知らないうちに子どもたちにとって良くないことをしているっていうことに気がつかれると、ものすごく皆さんもやっぱりショックを受けられて学びに来てくださるんですね。
だから素人さんでもいいってことですよね。家族にとっても大事だし、はい、
そうですね、
関わる人にとっては、はいはい、やはりあの受けていただくと、
あそうですね、
あちょっとこんなことしてたみた
い、はい、あそうですね、はい、あのご家族の方だと、うん、その患者さんについてだけ知っていただければいいんですけど、うん、やっぱりお仕事でですね、そのデイサービスだとか学校とかで関わっている方とか、あと訪問リハビリとかですね、そういうので関わっている方は、いろんな病気の方とかね、いろんな疾患のとか障害の方がこうやって関わるわけですから、やっぱり全般的になんか学んでいただくべきじゃないかなと思うんですね。
あの前ゲストに出てくださった、はい、ニコマルっていうところで施設長をやってる山田隆さんが、
は
い、あの受けたっていうふうに、ね、はいね、言われてて、はいはい、あやっぱり専門の方も受けるんだと思って、
はいはい、あそうですね、はい、そうですね、あの結局その障害の子どもたちについてのですね学べる場っていうのが、うん、あの少なくて、うん、で日本だと本当に大阪とか京都とかそういったところに集中しているんですね、でなのであの、まあ、理学療法士とか作業療法士の中で小児リハビリってものすごくニッチな世界だったんですよ、
うん、
でもうその先生たちしかできないっていう、そういう領域、私が始めた頃はそういう領域だったんですね、であのそういった先生たちはもうなんとなくこう崇拝されていて、私も始めた頃はそういう先生たちに教えてもらいながら、うん、この業界に入ったようなところがありますが、うん、今は訪問リハビリとかデイサービスとかで、うん、そのあのいや子どもさんとかリハビリとかやったことないっていう方たちがですね、うん、どんどんそういった方に関わらなきゃいけなくなってるんですよ、うん、すごく社会が変わってきてるんですね、うん、でいややったことないけど理学療法士だからあんたできるでしょと言って、うん、その訪問リハビリの先生があの生かされると、うん、あどうやってやったらいいのって、うん、え子どもさんのことわからないのにみたいな、うん、そういった方たちの力になりたいなっていう思いがすごくありますね、うんうん、
だから建物も、はい、あのクリニックが一つありまして、はいはい、でお隣にまた大きな建物が、はい、これ新しいんですよね。
あそうですね、はい、うん、去年の10月にできました、ね、はい、
でここのなんか2階がすごく広いお部屋があって、
はいはいはい、
もう十分あそこでセミナーができるような、
はい、あそうです ね、 ね、はい、あのそのために作ったんですけど、なかなかコロナでね、なかなかまだあの役に立ててませんけど、はい、
すごいですね、はい、でもやっぱりみんながこう関わって、うん、こうその人がこう成長していくというか、はい、で私も思うんですけど、はい、まあ、もちろんあの体力とかこうだんだん衰えていったりはもちろんするんだけど、はい、なんかこう可能性って、人の可能性って、はい、わからないというか、
そうなんですよ、ね、そうなんですよ、
うん、本当になんか小さい時はもう3歳までだよ、はい、10歳までだよなんて言われたんですけど、うん、はい、いやいや、なんかこう関わり方によって、はいはい、なんかまだまだ伸びるんだってことを、はい、ね、
そうなんですよ、うん、本当にあのそれが私の本当にこの仕事のやりがいにつながっていますね、ああもう歩けるようにならないかなっていうふうに、うん、あの言われてきた子どもさんが、それこそ小学校のですね高学年ぐらいになって歩けるようになったりすると、うん、もう本当にもうその方に会うだけでもこちらもすごく幸せな気持ちになるし、うん、ああ希望してなくてよかったなと思ったりしますし、
ですよね、はい、言葉とかもね、
そうですね、うん、いや本当にね、あのすごく年齢が上がっていっても、うん、そこから伸びる方もとてもたくさんいらっしゃいますね、はい、
だからなんだろう、何でもそうですけどすぐ成果って出ないじゃないですか、
そうですね、
でもそうですね、こうどうしても期待しちゃって、ね、ここに行ったらすぐにも変わるみたいに思うけど、でもそれをこう続けて、はい、あの例えば先生のところにリハビリに行って、
はい、
でもその次に行くまでの感っていうのもすごく大事ですよね、
は
い、
そうなんですよ、そうなんです、うん、なのでそこで今も本当に訪問リハビリの先生たちとね、うん、今関わっていただいて、私たちのところにも来てくださるっていう、その両方をうまく使われている患者さんがとても多いので、うん、そういう連携がね取れるとすごくいいなと思います、
でもなんか先生、はい、ちょっと話を聞くと愛っていうか、自分のこのクリニックに通ってくれなくても、はいはい、あのそこでセミナーを受けた方が、はいはい、そこで実践してくれて、
はいはい、
そうすればいいんだよっていう、
もちろんそうです ね、 ね、はい、そうですね、なのでうち の、 あの私の行ってるそのセミナーっていうか、あの、まあ、塾をやってるわけなんですけど、そこではあの患者さんの実際 の、 その動いていらっしゃるところとかの動画を見せていただいて、でそれをみんなでこうアドバイスしていくっていうか、そういう形もやってるんです。
それがカンガルークラブです
か。あそうですね、はい、はい、カンガルーのようにお腹の中で、あのすくすくそ育ってほしいなと、愛の中で育ってほしいなという、そうですね、はい、
なんかあの先生のところに行った時に、
はい、
あの水上拓也さんの作品とか、
はいはい
はい、私はもう何年か前にあのリポートさせていた足で絵を描く山田真紀さんの作品とかがデンと飾ってあって、
はいはいはい、
水上さんは患者さん、
あそうです、今もずっと通ってくださっています、はい
ね、はい、山田真紀さんもね、はいはい、すごく素敵な絵を、
そうですよね、
はい、 ピンクでマッチしてましたね。
そうですね、そうなんです、ね、うちのテーマカラーなんで、はいはい、
あ、そうだ、ピンクの、はい、今日もマスクで、
いや、それは関係ないですけど ね、
あのなんか、うん、天職ですね。
あ、そうなんですよ、私、うん、すごい幸せだと思います、うん、こんなに自分のやるべきことが、うん、こう決まって何の迷いもないって、うん、あのすごく珍しいんじゃないかなと思うんですね、うん、これは自慢とかそういうことじゃなくて、何かそういうふうに与えてもらえたっていうことが、うんうん、すごく幸せだなと思いますね、はい、
だから整形外科の先生になってで、はい、ですよね、ドクター。
あの、もともとこれがやりたくて、そのためにあの医局が整形外科しかなかったので、
大体もともとリハビリがやりたくて。
そうです、そうです、もともと子どものリハビリがやりたくて、はい、ですね。
すごいブレてないっていう。
そうなんですよね、すごい不思議なぐらいですね。
で、この先じゃあこんなことしたいなとかありますかね。なんかもう次々とこう本当にいろんな発信もされているんですけど。
そうですね、あの私 の目標としては、目標というかですね、感じ、まあ、2つありましてね。一つはそもそも私がその開業したっていうのが、うん、そのずっとずっと子どもさんをいくつになっても見続けていきたいっていう、うん、何か助けになりたいっていう、そういう思いで作ったので、うん、もう私がいなくなってもずっと存続する、うん、そういうクリニックにしていくっていうのが、うん、あの私の大きなあの、まあ、目標というより絶対にやらなければいけないことだなと思っています、うん、でそのためにはもっともっと安定するような、
うん、
そういうあの職場にしていかなくちゃいけないなっていうのが一つですね、うん、
だから更新の指導みたいなね、あの育成っていうのにもねかかってくるのかなという気がしますけど、でも素敵な仲間も、ね、
そうなんですよ、もう本当にうちの従業員最高なんで、
あ、はい、ありがとうございます、素晴らしい、はい、そうなんです、先日伺った時もなんかもう皆さんの対応というか、あ、院長ですかみたいな、すごく仲の良さというのがね伝わってきましたね。
ありがとうございます。
あと YouTube もやられてますよね、
はい、そうですね、あの私のもう一つの目標っていうのが、うん、あのそのやっぱり障害を持っている子どもさんに対して の、うん、その、まあ、一般の方たちのですね、うん、その認識をやっぱり変えていきたいなっていう思いがすごくあって、うん、その子どもたちにとってどういうことがいいんだよっていうことをみんなが知っていただくっていうことで、うん、そういう社会に変えていきたいっていう大きなその目標っていうか、うん、あのビジョンがあるんですね、うん、なので、まあ、それの一つとして、うん、その YouTube でも、うん、あのまあ、役に立つといいなと思って、うん、はい、今最近ちょっと新しいのが出してないですけど、いや、はい、配信させてもらってます。
すごいパワフルね、え、お忙しいんですけどもね、え、そうなんです。 で、はい、でもご家庭もあってっていうね。
そうですね、はい、うん、はい、あの、あ、でもご家庭は私は自分を支えてもらってる立場なので
本当素晴らしいんですけども、じゃあこの先、まあ、いろんなこう みんなが育っていくっていうことと、やっぱりあの私うちもそうだったけど、切られちゃったっていうね、あの、はい、嘆くんではなく、はい、ちゃんとこういうところがありますよっていうことですよね。
はい、はいはいはい、そうですね、はいはい、
あとインソールってやっぱりすごく大事、はい、装具ってすごく大事だと思うので、
はいはいはい、
まあ、ちょっと高額ではもちろんあるんですけど、はい、でもきちっとした合うものっていうのは大事ですね。
そうですね、あの技師さん、あの技師装具師さん任せにしないで、うん、ちゃんとあの、まあ、医師とかですね、まあ、のセラピストとかがしっかり関わって作ってもらうようにしてほしいですね、
うん、
そこは本当にあのそれはドクターにもお願いしたいなと。
そうですね
私はあの手術ができないので、うん、あの装具でしか子どもたちにこう貢献できないっていう、そういう思いもあって、うん、そこだけはしっかりやりたいなとすごく思っています、
でも、はい、関わってる患者さんは宝物です ね、 ね、はい、こちらの、名古屋市港区のこれなんて読むんですか。
八百島です。
あ、そのまま八百島、
はい
はいはい、8に100に島です、
はい、
名古屋市港区八百島2の605 ですね、はい、で電話が 052-302-3001 052-302-3001 で、田和田リハビリクリニック、田和田ってひらがなで、リハビリクリニックカタカナで、検索をしていただくと、はい、ホームページもありますので、はいはい、ぜひね、いろいろ発信もされておりますので、まあちょっとこう診察っていう感じでね、はい、ご相談に来ていただいても大丈夫ですよね。
はい、はい、そうですね、はい、
でまだリハビリとかでも余裕はあるんですか、
はい、あ、そうですね、結構いっぱいですか。そうですね、それなりに思っていますが、はい、また4月からメンバーも増えますし、
はい、
はい、はい、どうぞ行って相談してください。
でそして、はい、まあ、セミナーとかもね、はい、積極的に開催されているっていうことですので、はい、まあ、ぜひ皆さんに参加していただいて。
そうですね、うん、もしなんかセミナーとかそういうのにご興味がある方いらっしゃいましたら、はい、Facebook で私を検索して、はい、そのようにメッセージくださったら、はい、はい、案内していきたいと思います。
わかりました、はい、田和田忍は、はい、多く平和の輪に、はい、田んぼの田に、はい、忍び合いの忍ですかね。
そうですね、はい、忍者の忍です、はい、
忍者の忍ですね、はい、はい、ぜひ。じゃあですね、まあお子さんに障害があってとか、いろいろ悩んでらっしゃる方もいると思うので、はい、
そうですね、
はい、先生から何かメッセージを。はい、
はいはい、私はですね、なんでこの仕事をずっと続けてきてるかっていうと、うん、子どもたちっていうか、その障害のある方たちに私がものすごくエネルギーをいただいているんですよ、うん、今日の新聞にも載っててすごく嬉しく読んだんですけど、うんうん、ご兄弟に障害の方がいらっしゃる子どもさん、息子さんが、うん、子どもさんが野球で野球、読まれましたか。
読みました。
でやっぱりそのお兄さん、障害のあるお兄さんがすごく自分に元気をくれたっていう、うん、で子どもたちってそういう力を持ってるんですよね、うん、なので決してその障害の方が生まれたことが不幸ではなくて、うん、その方が家庭の宝だっていう、うん、そういうふうに生活されてる方がとてもたくさんいらっしゃるっていうことをですね、うん、皆さんが感じていただけるようになるといいなと思います、うん、
本当ですね、
はい、
私もなんかだからお姉さんは特別支援学校の先生で、はいはい、でお兄ちゃんが脳性麻痺で、はい、で弟さんが野球選手って、はい、なんかすごく思いやりのあるっていうか、 そうですよね、そこから得るものがいっぱいあったっていう、はいはいはい、ね、伝わってきましたよね。
そうですね、その方が一人いるだけで、はい、学校のクラスのみんなが優しくなるしね、うん、すごく大きなですね、周りに影響を与えるんですよ、うん、いい影響を、ね、与えてくれるんです。
だから知らない人はなんかかわいそうだとか、はい、不幸だって思うかもしれないけど、うん、
いやそれとっても失礼です ね
ギフトですよね、はい、本当に、はい、これがなかったら気づかなかったとか得られなかったものって多分ね。
そうですね、はい、そういったことご家族の方からも本当に私たくさん教えられてきました。あ、はい、
本当になんか愛に満ちた先生ですねはい、はい、ぜひ田和田忍さんで検索をしていただくか、田和田リハビリクリニックでね、はいはい、検索をしていただいてぜひつながっていただきたいと思います。じゃあ広報の奥田智子さんにも、はい、よろしくお伝えください、はい
は
い、
ありがとうございます。
ともみとともに、今日のゲストは田和田リハビリクリニック院長の田和田忍先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。